度ご起立ください。礼拝への招きの言葉。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。賛美歌120番1節。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。申命記第31章1節から8節まで、旧約聖書の330ページでございます。申命記31章1節以下。モーセは全イスラエルの前に歩み出て、これらの言葉を告げた後こう言った。 私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。あなたの神、主ご自身があなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国々を滅ぼして、それを得させてくださる。主が約束された通り、ヨシュアがあなたに先立って渡る。主はアモリ人の王であるシホンとオグ、および彼らの国にされたように、彼らを滅ぼされる。主が彼らをあなたたちに引き渡されるから、私が命じたすべての戒めに従って彼らに行いなさい。強くまた大しくあれ、恐れてはならない。彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神、主はあなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも見捨てられることもない。モーセはそれからヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強くまた大しくあれ。あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地に、この民を導き入れるものである。あなたが彼らにそれを受け継がせる。主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない。おののいてはならない。
主の2021年を迎えまして、新しい年を歩み始めます。そのことを覚え、共に祈りを捧げたいと思います。祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、新しい年を迎えました。その最初の主日であります。しかしまた私たちはこの最初の主日を分散の形で守ることとなりました。洛北教会の信徒たち、兄弟姉妹たちが今さまざまな手段でこの礼拝の時を共有をしつつ、あなたに祈り賛美を集めております。神よ、どうぞこの新しい一年、さまざまな試練、困難、それらを予想せざるを得ませんけれども、どうぞその試練の中を突き抜けていく力を私たちにお与えください。今日読まれました聖句は、洛北教会の2021年、この1年間の年間標語として掲げる聖句であります。その聖句をこれからみんなで聞き味わいたいと思います。どうぞあなたご自身がそれを解き明かしてくださるように切に願います。このような試練の中でありましても、人々はそれぞれおのおのの生活を着実に歩んでいくために努力を重ねております。昨日はこの場所で結婚式を挙げた若いお二人、また今日この礼拝の中で幼子の祝福を願い出ているご夫婦、みんなが自分自身の人生を精一杯歩んでいこうとしております。神よ、どうぞその営みをあなたが守り支えてください。また分散礼拝でなくともここに来ることのできない人々もいます。どうぞ神様、その人々一人一人あなたが寄り添い伴い守り支えてください。またやめるものがあればそれを癒してくださるようにお願いをいたします。新しい一年、みんなであなたを見上げつつ、先立ちたもう大牧者主イエスに付き従いながら、この一年もまた歩み抜くことを得させてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日は新命記、そして特にそこから選ばれました年間標語、その言葉が含まれております場所を今朝の礼拝のテキストとして読ませて読んでいただきました。31章。新命記というのはどういう書物であるかというと、40年間の出エジプトの旅を導いてまいりましたモーセが、その民とともに約束の地に入るその直前、ヨルダン川の東側でモーセが語った言葉、一日の実は説教、たった中にはもちろん分割して3回ぐらい分けられますけれども、しかし彼が語った説教、それを書き留めたもの、まとめたものがこの新命記なのであります。ずいぶん長い手紙というか文章でありますけれども、形としてはモーセの彼が大きく一回で語った、それが書き留められている。その川を渡ってイスラエルの民が約束の地に入っていくわけですけれども、その直前に起こった出来事、あったこと、それを記したものであります。では新命記のその書かれた目的は一体何なのか。新命記の前に創世記の次に出エジプト記というのがあって、その出エジプト記からスタートして イスラエルの民のエジプト脱出ということがあったわけでありますけれども、それ40年かかった。あの狭い狭いシナイ半島を40年もかかってうろうろしてようやくここまでたどり着いた。出エジプト記のテーマは一体何であるかといいますと、これははっきりしていまして、それは世代交代ということであります。40年だいたい一つの世代が入れ替わっていく、そういう事柄。いや、それは人間はもっと長く生きますから完全にというわけではありませんけれども、要するにエジプトを脱出した時の大人たち、その人々がほぼ全部死んで次の世代に変わったっていう。出エジプト記のテーマは世代交代。ではこの申命記のテーマは何かというと、これは指導者の交代っていうことです。これ世代交代も指導者の交代も両方ともが危機の時であります。これは教会のことを考えてみるととてもよくわかりますね。教会にとっても世代交代というのは一つの危機ですよ。今ここに、洛北教会の執事の皆さんが分散礼拝際して街道に、出てきて一緒に礼拝を守っていてくださいます。さあどうでしょうね、あと40年後、まだちゃんと生き残っている方もあるかもしれませんけど、40年後今の教会を支えているその屋台骨をしっかり支えていてくださる人々がやっぱり天に召されていて、次の世代がその務めを担わなければならない。これやっぱり危機です、教会にとってのね、世代交代。指導者の交代もそうです。これも教会に当てはめて考えてみると分かりやすい。牧師の交代ということがある。その時やっぱり教会にとっては危機の時ですよね。森里先生と一緒にいろいろ話しながら修法送りの作業をさせていただいていることがあるんですけども、その中でこの洛北教会の牧師交代のことが話題になりまして、森里先生はこう言われた。いやー、教会は無牧を恐れたらいかんね本当その通りで、私の前任教会は私が向こうを辞してこちらに来た、その時に実はこれあんまり公に言えないかもしれないけど、やっぱり彼らはやっぱり無牧っていうことを相当恐れたんですね。そして公認人事っていうことで大変ちょっとしんどい思いをされたようでありますけれども、その通りです。牧師辞めていなくなっちゃったらどうするんだって、次の先生来てもらう、その時に本当にいい人を選ばなきゃいけないんで、慌ててバタバタバタと、もう誰でもいいからみたいな選び方はすべきじゃないよねと森下先生言われました。全くその通りだと思いますね。牧師の交代も危機ですよ。いや、指導者の交代、このそれが実は申命記のテーマである。申命記っていうのはこの31章の前の30章まで、それから4章から30章までの間に、モーセがこの民に語っておかなければならないと思って語っている言葉が全部集まっている。だからこれが申命記の本体だと、そういうふうに思う人が多いんであります。私も実は長い間そう思っていました。しかし今聖書研究会で申命記を読んでおりまして、学びを進めながら、あ、これは違うと思ったのであります。申命記のテーマは今申し上げたように律法を付与するということが、これもちろん大事なことなんだけれども、それが本当の主題テーマではなしに指導者の交代ということ、これだということを思わしめられました。黙想にも書きましたけれども、ここでモーセはこのように語ります。モーセは全イスラエルの前に歩み出てこれらの言葉を告げた後こう言った。私は今日すでに120歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。主は私に対して、あなたはこのヨルダン川を渡ることができないと言われた。ここにはさらっと書いてありますけどね。モーセだけがヨルダン川の東に留め置かれるわけです。出エジプトの旅をここまで導いてきたこのモーセが、 どういう、なぜかというと、その理由は三章に記されています。三章の終わり26節から、しかし主はあなたたちのゆえに私に向かって憤り、祈りを聞こうとされなかった。主は私に言われた、もうよい、このことを二度と口にしてはならない。これは何かというと、この前で神様がモーセにね、お前はヨルダン川渡れないよとおっしゃった。それでモーセは、いやいや神様、そんなこと言わないで、25節ですね、どうか私にも渡っていかせ、ヨルダン川の向こうの良い土地、美しい山、またレバノン山を見せてくださいと、モーセはここで神に懇願しているわけです。モーセお前渡れないよって言われたから。そうするとこのモーセの祈りに対して、このことを言われた、もうよい、このことを二度と口にしてはならないっていう、いやー、この時のモーセさんの気持ちってどんなだったろうかと思います。一生懸命苦労してここまで民を導いてやってきたのに、お前渡れない。なぜかっていうと、しかもその理由がですね、この出エジプトの旅の中で、この最後の方ですけれども、約束の地を偵察に行って、非常に美しいいい土地だったんだけども、前にいろんな民族が強そうなのがいて、おじけづいて主の命令に彼らが背いた。しかも神様に文句を言った。神は我々を、あそこに送り込んで滅ぼそうとしておられるんだ、ね、この民の反抗といいますか、主の言葉を聞かなかった、その民の罪っていうのがあって、その罪を神様はお前が担えって言われたわけです、モーセに。こんな理不尽なことがあるだろうか。モーセが逆らったわけじゃないのに、民の罪は指導者が負うんだと神はここでおっしゃってるわけです。だからそれゆえにお前は約束のしこの川渡れないよ。それはもう理不尽極まりないとモーセは思ったんだと思いますよね。だから神様に懇願した、私も川を渡って行かせてください。だから神様はもういい、二度とそのことを口にするなとおっしゃったっていうわけです。これは大変なことだったと思います。しかもその時にモーセに言われたのは28節、ヨシュアを任務につけ、彼を力づけ励ましなさい。彼はこの民の先頭に立って、お前が今見ている土地を彼らに受け継がせるであろう。モーセはこの言葉を与えられる。で、この言葉が与えられて、このことを前提として4章から律法を語り始める。イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に行えと言って、ここからずっと語り始めまして、30章まで来るわけです。で、30章の最後は皆さんもよくご存知の通り、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらのことがすべてあなたに望み、うんなんというか、でこの中で、神の言葉を常に思い起こせ、聞き続けよ、そしたら祝福を選べるよ、その言葉を退けたらあなたが選ぶのは呪いになっちゃうよということになるわけであります。あなたの神主を愛し、御声に聞き、主につき従いなさい。これをモーセさんは長い長い説教といいましょうか、イスラエルのために対して語ったことの締めくくりとして語る。だからここで一応本編が終わったなと。あとはざあ付け足しか。しかし本当に先ほど申し上げましたように、新明記を一緒にみんなで読んできて、その準備をしながら、あ、これは違ったと。むしろ新明記のメッセージの本質本体はこの31章だということに本当に私は気づかされたように思うのです。モーセは6節でこう言います、強くまた大きくあれ、 恐れてはならない。彼らのゆえにうろたえてはならない。あなたの神主はあなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも見捨てられることもない。これは民に向けて言った言葉です。で、今度は翻ってヨシュアに対して、モーセはそれからヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの前で彼に言った。強くまた惜しくあれ、あなたこそ主が先祖たちに与えると誓われた土地にこの民を導き入れるものである。全イスラエルの前でこう言った。つまり全イスラエルに対して指導者の交代をモーセはここで宣言しているわけです。自らこれからあなたたちを導くのはこの人だ、公に宣言をした。そして8節、主ご自身があなたに先立っていき、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。民に向けて語った言葉とほぼ同一なんですが、たった一つ違うところがある。それは何かというと、主ご自身があなたに先立っていきっていうところです。これはヨシュアにのみ語られた言葉です。その民の指導者に向けて語られた言葉です。主ご自身があなたに先立っていきというわけですね。だから先頭を歩くのはあなたではない、主ご自身だと。主ご自身が先頭を歩いてくださるので、あなたはその主に付き従って前へ向いて進んでいくだけである。そしてこの主がいつもあなたと共におられる。この主が共におられるということ、どういうことか。申命記の答えはこういうことなんです。モーセが一生懸命に4章から30章まで語ってきたこの言葉において、この律法において、この教えと掟において、主はあなた方と共におられるということ。それでは我々新約の教会にとってはどういうことか。それはもう言うまでもありません。主はこの聖書の、この神の御言葉において私たちと共にいてくださる。しかも神はその群れのを指導しなければならないものに対しては、その一歩先を歩んでくださる。で、この後30章の9節を見ますと、7年ごとの律法の朗読というのがありますね。7年ごとに律法を朗読せよというわけです、ね、なぜかというと忘れてはいけないから。で、私たちはどうでしょうか。7日ごとにこの場所から御言葉が朗読されるんです。で、それが解き明かされていく。そうして神はこの御言葉において私たちと共にいてくださるという、それが申命記のメッセージであり、そこから受け止める私ども新約の教会の受け止めるべきメッセージである。では主はどのようにして先立って歩んでくださるか。私はそこに説教者の務めがあると思っています。以前にも申し上げましたけど、説教者というのはどういう務めを果たさなければならないか、答えははっきりしていまして、私自身だった説教者というのは回収の誰よりも早く、誰よりも深く、この御言葉によって打ち砕かれなければならないものだ。これが私の説教者理解です。洛北教会の信徒たち一人一人、そのすべての人々に先立って、そのすべての人々より深く、一番初めに一番深く御言葉によって裁き抜かれなければならない存在、それが説教者だ。だから説教者が御言葉によって裁かれることを嫌ったりして、そしたらもうそこには説教者の務めを果たすということができなくなってしまいます。一生懸命説教の準備をしていく、その中で与えられた御言葉によって誰よりも深く裁かれていく、誰よりも深く己自身の罪をそこに見る、本当に打ち砕かれながら祈りしながら 説教の務めを果たそうとする。それが先立ってくださる神様の働きなんですね。そこに自分に先立って歩、確かに私自身に先立って歩んでくださる主がおられることを毎週毎週私は実感をしつつ歩んでまいりました。しかしまあ時にその砕かれ方が足りない時もいっぱいあった。それがもう私の本当に悔い改めですね。でもそこに皆さん、私たちの群れに先立って歩んでくださる神様の恵みが確かに存在するんですよ。私たちも生涯にわたってこの御言葉によって裁かれながら砕かれながら、しかし同時にこの御言葉が砕かれし悔いし魂を引き上げ養い守ってくださる、その事実を私たちはこれまで本当に受け止めながら歩んできたのであります。これから先も同じです。しかしこの年は特にそのことを覚えたいと思ったのです。覚えたいと思っているんです。恐れてはならない、うろたえてはならない。本当にこのコロナ禍の中で教会自体もうろたえた時もありました。これからどうなるかと思って不安に思い恐れを抱く、そういう状況の中に私たちは生きているんだと思うんです。しかしだからこそ私たちと共にいてくださり、そして私たちの先を歩いてくださるその神様の恵み、この御言葉において常に共にいてくださるその神様の恵みを受け止めながら、みんなで新しい年を歩んでまいりたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、恐れつつおののきつつ歩んでしまいがちなものであります。ことにこの主の2021年もどのような試練、試み、困難、それと出会うかわからないとも思いますけれども、そうであるがゆえにこの朝私たちに与えられた御言葉をしっかりと胸に抱き留めつつ生きていくこと、歩んでいくことを得させてください。恐れるなと言われて恐れを持たなくなることはできません。それでも私たちは恐れます。しかしなぜ恐れるなと聖書は私たちに語るか、本当に神様がこの聖書の御言葉において私たちと共にいてくださるからだ。神があなたの先を歩んでくださるからだ。どうぞそのメッセージをしっかりと心に受け止め、歩むことのできる群れとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、本朝2021年の最初の礼拝に私たちを招き、この会堂にはわずかなものでありますが、この時を同じくして多くの落語教会に連なる一人一人を恵んでいただきありがとうございます。コロナ禍の中で約1年を過ごし、それぞれに困難の中を歩んでまいりました。まだこれが収まる明確な気配がございません。しかし 主が先立って歩まれることを今日御言葉によっていただきましたように、私たちは主に信頼し、また祈りつつ毎日を歩むことができますように。ここにこの礼拝に連なることの困難であった高齢の者、また病にある者、助けを必要としている者に、どうぞあなたが自らお望みください。必要な慰めと励ましをお与えください。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。主報をお持ちの方はご覧ください。昨今のコロナウイルス感染拡大に鑑みて、1月の礼拝堂における主日礼拝は役員のみで守る分散礼拝といたします。礼拝は従前の通りホームページから YouTube の配信へのリンクが貼ってありますので、そちらでそれぞれの家庭でお守りください。分散礼拝の間、毎週の週報を、の送付を希望される方は教会までご連絡ください。これに伴いまして、1月中朝の聖書研究会も休会となります。1月17日の、役員会で今後の、方針を決める予定にしております。その他、次週の予告と、それぞれご覧ください。続いて幼児祝福式をいたします。
昨年の12月の2日に、お生まれになりました。10月ですね、そうそう10月2日、松永幸喜さん、ゆきなさんの第一子、ほのかさんの幼児祝福式を行います。皆さん、神の子イエスは人となられて、この地上に来られたとき、幼子の姿をとってくださいました。ルカ福音書には次のように記されています。それからイエスは、両親と共にナザレに下っていき、二人に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをことごとく心に留めていた。イエスは知恵の召し、背丈も伸び、ますます神と人とに愛された。イエスご自身も宣教生活の間、子供たちに深い愛を示し、神の国はこのような幼子のものであると断言されました。子供たちはこれから長い人生を送らねばならず、保護と祈りを必要としています。人生の中で出会う苦しみと悲しみを乗り越えて、この子供たちと私たちが神の祝福のもとに、神の子として愛のうちに生活し、天の国で父である神のもとに一つに集まることができるように祈り願いましょう。イエスと幼子について語る聖書の言葉を一箇所お読みします。マルコによる福音書10章13節から16節。その時イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。祈りましょう。祝福の源である神よ、感謝の心を持って捧げる私たちの祈りを聞き入れ、この子供たちの上に豊かな祝福を注いでください。この幼子が 順境においても逆境においてもあなたの愛から離れることなく健康で明るい家庭の中で両親ほぼ先生方の温かい愛に包まれて成長していくことができますように慈しみ深い神よあなたの愛の代理者としてこの幼子の世話をし指導にあたる人が使える者の姿を取られた主イエスに倣って子供たちを慈しみ委ねられた者たちをあなたのもとに導き共にあなたを称えることができますように私たちの主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。祝福をいたします。ほのかさん、神様の恵みと祝福があなたの上に豊かにありますように。アーメン。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にも豊かにありますように。ちょっとここで一旦皆さんに ご紹介しましょうね。はい、ほのかさんです。おめでとうございます。どうぞ席をお戻りください。正英541番ご起立の上参照します。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。洛北教会の教会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。本日、はい、祝福を受けられましたお二人です。みのるさん、何かご挨拶ありますか？二人、そう、はい、じゃあどうぞ。
皆様、明けましておめでとうございます。松永ほのかの母となりました松永ゆきなです。 10月2日に、ほのかが生まれまして、それで昨日 の、 あの弟の結婚式の日がちょうど3ヶ月でもありました。またコロナが落ち着いたら楽譜協会にも帰ってきたいと思っております。これからも神様のもとですくすくと成長してくれることを願ってあります。今後ともよろしくお願いします。
もう一組ご紹介をしておきたいと思います。昨日ここで結婚式を挙げられました太田昭之さんと牧子さんです。
はい、ただいまご紹介にあつかりました太田昭之です。皆様明けましておめでとうございます。はい、昨日、横にいる服部牧子と、結婚式を挙げました、で、このようなご時世なのでちょっと少人数で、挙げたんですが、ここ小さい頃から私口にここ落語協会に育ってきたのでここで挙げられてもう大変嬉しく思います。で、牧子とは、2年前に、青年海外協力隊ソロモン諸島で働いていた時に、出会いました。で、ただいま埼玉の戸田市で、住んでいます。で、今このようなご時世なのでちょっとあまり帰ってくることはできないんですが、まだ帰ってきたとき皆様よろしくお願いいたします。はい、まだまだ2人とも未熟者なので、皆様にご心配かけることもあります。これからもご指導ご鞭撻のほど、また温かく見守ってください。これからもよろしくお願いいたします。
他に何か報告おありの方よろしいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。